コレッジのスマイルガマイル。皆さん、おつこれっち。パーソナリティのコレッチことコレ沢よしえです。週の始まり月曜日、今週も夜遅い時間帯にスマイルガマイルをお聞きいただきありがとうございます。さあ、前回ね、7月前半の放送でも遠藤優子さんにお越しいただきましたが、後半も引き続き優子さんをゲストにお呼びして30分間サンキャッチャーのお話をしていきます。今回はね、空手さんキャッチャーというよりはちょっと風水入れたお話とか、また前回とは違った思考の話をしていこうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。この番組はハッピースプレーの提供にて、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めまして、こんばんは、コレッチです。ということで、今回はね、もう早速ゲスト様をお呼びしたいと思います。本日のゲストというか、7月のマンスリーゲストですね、空手さんキャッチャー代表である遠藤優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。サンキャッチャーを知って、その魅力にハマって、サンキャッチャー講師を育てて10年、毎日虹と光に満たされて楽しく暮らしている遠藤優子と言います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、改めてというか、こう前回もね聞いて思ったんですけど、講師を育てて10年、いや長いなと思って。
長いですね。
でもそんな風に思った時に、ふと、私が講師になったのが2016年の10月なので、約7年ということで、半分以上遠藤さんとか遠藤優子さんと関わりがあるんだなと思うと、いや、なんか続いてるって嬉しいなと思いますね。半分以上ご一緒できてると思いながら。
ありがたいことです、
ね。そしてね、空手さんキャッチャーの講師の数も875名でしたっけ、まあ、はい、あの放送される頃にはまたさらに増えてる可能性はあるんですけれども、900名弱いて、私多分ね、取得というか、その講座を受けた頃は500人いくかいかないかぐらいだったので、いやなんかこうで、なんだろう、時間の流れを感じてというか、はい、私もなんか気づいたら、なんかベテランというかあれですけど、 なんか経験者に入ってきたなと。
もう中堅ですよね。
中堅のところに入ってきたんだなと思うと、あ、最初はね、なんか新人です新人ですなんて思ってたけど、気がつくと最近取りましたっていう講師さんとかと、ね、お会いすることも出てきて、あ、最近なんだみたいなドキドキみたいなね。
もうベテランの域ですよ、
ね、どうしましょう、こんな中結構ヘラヘラしてるんですけど
ヘラヘラ最高、
ね、でもそのぐらい、あの、力をなんか無駄にというか、ガチガチにならずに、の前回でもお話ししました、お話出ましたが、楽しみながらやっていく、力、余計な力を入れずにやっていくのが一番いいんだなというところで、
楽しいのが一番ですよ、
ということでね、というところに言い訳もぶっ込むと、今回も盛りだくさんすぎて何を話そうか決めきらねーているということで、カミカミですけどねそんなところできっとタイミング合うお話がポツポツと出てくると思いますのでね、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてね、まあ、冒頭でも言ったんですけど、空手さんキャッチャー、まあ、カラーセラピーとサンキャッチャーワークショップを融合して空手さんキャッチャーというふうにしていますけれども、このサンキャッチャーの活動は、そのカラーセラピーを取り入れるだけではなく、最近は風水を取り入れた 講座もあって、やはり皆さんこの風水とかその方位とかってね、興味ある方、あとはパワーストーンとかねあると思うので、その辺にもちょこっと触れていきたいと思っております。
はい、サンキャッチャーと風水の関係についてちょっとお話しさせていただきたいんですけれども。
お願いいたします。
はい、風水では揺れるもの、光るものが良いとされているんですね。で、虹が出るツール、サンキャッチャーだから日の当たるところに飾りたくなっちゃうんですけれど、
はい、
実は運を良くするためには日の当たらないところに飾った方が良いっていうふうに言われているんです、うん、
はい。
で、世の中にはね、風水ツールっていろんなものあるんですけれど、意外にこう角度を気にしたり、
はい、
あとちょっと見た目がね、今風のインテリアにはちょっとっていうのもあるんですけれど、サンキャッチャーは可愛いツールですし、
はい、そうですね、
方角もね、そんなきっちり測る必要もない、それなのに効果が期待できる、そんなね、素敵なサンキャッチャーをいろんなお宅に飾ってほしいなって思います。
はい、そうですよね。角度、方角って、まあ、方位磁石とか、あとは最近だともう、スマホの中にコンパスとかあるので、うん、方位をね、お家の中で調べることはできるけど、やっぱりきっちりとなると飾る場所がないとか出てきちゃうんですよね。
そうなんですよね。
飾れないよ、ここみたいなでも大体この方角ならいいですよって、あ、ここから、あ、近くにあったあった、ここなら飾れそうとかあって、うん、こう取り入れやすくなってありがたいですね。
そうですね、取り入れやすいものでないとね、なかなか暮らしの中に役に立てていくことって難しいから、
はい、
サンキャッチャーはそれにすごく特化したものだと思うんですよ。
あとこうね、さっき窓辺に飾りっておしまいじゃなくて、日の当たらないところ、前回もね、その太陽の代わりにもなりますよっていうお話もしているんですけれども、もうサンキャッチャーは1本2本にとどまらず、もう各お部屋にあってほしい
もの、はい、そうなんですね、
ということでね、
特に玄関、玄関にぜひ飾ってほしいなって思うんです。なぜかというとね、はい、やっぱりエネルギーの出入りする場所なので、
はい
はい、まず玄関に飾って、うん、その良いエネルギーを呼び込むっていうことをしてほしいなって思います。
なるほど、そうですね、はい、人の出入りも、お家と外の、
はい、
なんていうんですか、気のエネルギーの入れ替わりをする場所というんですかね。
はい、その通りなんですね。
で、あと玄関っていうと、大体直接日の当たりが入らないところがほとんどだと思うんですよ、うん、日本だと結構北側に玄関があるお家が多いかなと思うと、はい、やっぱり日の当たるところに飾るイメージが皆さん遠のくとは思うんですけれども、サンキャッチャーの光って、太陽の光の虹が出ると一番嬉しくはなるんですけど、蛍光灯とか LED のライトでも光を当てることで反射してキラキラと綺麗ですよね。
そうなんですよね。むしろね、マンションなんかでこう暗い玄関ってあるじゃないですか、はい、窓が一切なくて、
はい、
そこにサンキャッチャーを飾って LED ライトを当てると、はい、素敵なインテリア雑貨になるんですよね。で、素敵でありつつ、まあ、風水的にそのね、はい、うん、効果も期待できるので、
はい、
良い気を招くっていうので、すごく飾ってほしいなって思います。
はい、そう、特にそんな玄関、いくつかね、そのサンキャッチャーでもいろんな形ありますけど、玄関に飾るときに優子さん的におすすめなものっていうか、どんな感じのがいいとかありますか？
そのお宅によってね、飾れる場所のスペースの関係もあるんですけれど、はい、まあ、できたら大きめのを飾ってほしいなって思うんですねで、スタンド式でね、はい、サンキャッチャーを飾ることもできますし、あと、はい、うちは虫ピンでこう留めてぶら下げてたりしますので、はい、窓に関係なく壁に直接取り付けても OK なので、突っ張り棒で止めてる方もいらっしゃいますし、
突っ張り棒、そういう方法もあるんですね、
は
い、
そうなんですね。だから、はい、こういう風に飾らなければいけないっていうのは、なくて、置けるように置いてみようよという、その緩い感じでもいいので、
はい、
ぜひ置いてみてください。
そうですね、スタンドだと、大きなクリスタル使ったサンキャッチャーでも安定感あって、
はい、
あっておけますし、もしお家 ての団地とかアパートとかだと壁画鋲とかがダメってとこもありますけど、はい、さっきの突っ張り棒というアイデアもありますし、そうもし画鋲ぐらいなら大丈夫だったら、うん、そうやってピン刺したところに引っ掛けたりすることで飾りやすくなりますのでね、はい、我が家にも ありますよ、うん、スタンドで置いてます、
はい、で明るい、ね、エネルギーが入ってきてほしいなって思う場合はこう明るい色で作ったり、あとはそれに適した明るいエネルギーのパワーストーンとかをね、組み入れて玄関用にするとなお良いかなって思います、
はい、なるほど。元気というその気の明るいとか元気っていうのがポイント、おすすめのポイントですね、
はい、
なるほど。迷った方は、ね、元気っていうとやっぱ明るいだと赤とか黄色とかそんなちょっと明るい暖色ですかね、イメージだと浮かびますかね、
はい、で、はい、ちょっとこんなことが以前あったんですけれど、逆に玄関に邪気が入ってきては困るっていうことで、
はい、
お守りの石を使ったものを玄関に置いてた方がいるんですよ。
なるほど、
はい、実はそのお守りの石、まあ、パワーストーンと言われるものをね玄関に置いてしまうと、はい、お客様もちょっとこう来にくい空間になってしまうんです、うんうん、
お店とかでありますよね、その、はい、まあ、サンキャッチャー重ならなくて雰囲気的に入りやすいなってちょっと入りにくいなとか、
そうなんですよね。
それがなんとなく、うん、パワーストーンからものによってはお守りだからこう入りにくくさせてしまう可能性があると、
はい、そうなんですね。だからお守りの石は玄関にはちょっとやめといた方がいいかなって私はですね、思っているんですよ。それよりも元気のパワーを持つ石を置いて元気のパワーを呼び込む、そうしてほしいなって思ってます。
もちろんね、そのでもお守りだって言うけど、私この色が好きだし、この見た目が好き、形が好きとかで飾りたいわって思うのであれば、
それはね、
置いてもいいと思いますもんね、
はい、いいと思います、
はい。なのでそれもあれですよね、絶対こうじゃなきゃいけないってことはないけど、うんうん、もし迷ってたらこうするとどうですかっていう提案ですね。
そうですね。
あとはお守り系だったら、自分のお部屋とか、あとは、まあ、お休み守るんだったら寝室とかがいいんですかね。
はい、コルチさんその通りです、
うん、やった
そう、守ってね、もらうっていうのは寝てる時ってやっぱり無防備なので、
はい
はい、寝室にねお守りの、その石っていうのをね置いた方がいいと思います、
はい、あとはやっぱこう守るというか、寝室とかやっぱブルーとかそういうし、なんですかね、青系とか濃い色とかだと落ち着く、
今守りましたね
よくやりますよね、はい、寝室とかブルーがおすすめとかあるけど、そんな感じなので、ちょっと静かな感じの寝室だと、そんなところで見た目からもちょっとぐっすり寝られそうな気がしてくるという、
なんかこう神経が落ち着く色っていうのはやっぱり青系だと思うんですよ、
青とかグリーン、それこそさっきのでいくと玄関だと暖色系かなっていうと、寝室だと寒色系の色がイメージとしては浮かびますね、は
い、そうですね、こうねうとうと眠い時にバキッと元気になっちゃう色よりはね、はい、
オレンジとか見てるとまあもちろん好きな人はそれでもいいのかもしれないですけど、ちょっと元気になったらなんか眠いけど活動のエネルギーが湧いてきちゃいますからね。
そうそう、だからこうね、好きなものでもその適材適所ってやっぱりあると思うので、
はい、
うん、そう使い分けていくのも、まあ、一つの案かなって思います。
はい、ありがとうございます。なので皆様ぜひ元気系のものを玄関におすすめですので、もちろんね窓に飾っていただくのもなので、はい、ということで一本と限らず複数、
はい、
ぜひ、ただ買うのもいいんですけども、できれば作ってお気に入りを手にしていただくのがいいですかね。
そうですね、
ワークショップとかで、
ワークショップでやっぱり自分の好み 100% で作っていただくのが一番、ね、
いいですね、
いいかなと思いますよ。
並び順によっても、例えば赤と青でも上に赤にするのか下に赤にするのか下を赤にするかどっちかでも変わってきますからね、
でやっぱりね自分が作ったものってすごくこう愛着が湧くので、はい、その愛着が湧くっていうことはそのね物質自体からとてもいいエネルギーを醸し出すって私は考えているので、ぜひオンリーワンのものをね作る、そういう体験をしてみてほしいなって思います。
はい、ありがとうございます。ではここで一回休憩を挟んで、後半もまた いろんなお話をしていきたいと思います。この後もよろしくお願いします。はい、後半です。今回も前回というね、7月の前半に続き遠藤優子さんをゲストにお招きしてサンキャッチャートークをしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、今回はねちょっと風水のお話などもやってるんですけれしてるとかしてますが、優子さんそのサンキャッチャーをやる前に最近はねこうパワーストーンを使った講座なども行い始めてるんですが、はい、そういうきっかけというのはどんなところにあるんですか？
はい、私は子供の頃から石がとっても大好きで、はい、旅先で母親にねだって水晶を買ってもらったり、目のを買ってもらったり、そう子供の頃から石をこう集めてきて、なんかちょっと不思議な子供だったんですけれど、こう石と話ができるような、まあ、気がするんですけれどね、なんかそれをまあずっと大人になってやって、で今から15年ほど前から、はい、実はパワーストーンのブレスレットをその方に合った石で作るっていう活動をしていて、はい、でこのサンキャッチャー活動をねするその、まあ、裏でっていうかね、メインはサンキャッチャーなんですけれど、ずっとパワーストーンの方も活動してきたんですね。
なるほど、並行してやられてた時期があったんですね、
はい、そうなんですね。それでまあ、パワーストーンのブレスレットを作るその講座を、
はい、
カラーデサンキャッチャーの講師さん向けにぜひ私の経験をシェアして活動していってほしいなっていうことで、最近ね虹色ストーンコンシェルジュっていう講座を、は
い、
はい、開発して、まあ自分のために合った石を選ぶっていうのもありだし、あとはね、うん、パワーストーンのプロとして本当に活動していきたいっていう方を応援するっていうのを、うん、はい、今年になって始めたんですね。
新たな、そう、はい、優子さんパワーストーンに詳しいっていうのはもう前々から存じておりますが、てか講座でねそういう話とかこんなことをやってきましたってのを聞いてるので、うん、知ってはいるけれども、どうしてそうなるんだろうとか、パワーストーンっていっぱいあって興味あるけど何を入れていいか分かんないって、うんうん、なんかむやみやたらには入れらんないなって思う分、ちょっと知識を身につけたいなと思って、なんだ近くにいらっしゃったじゃないという多分ね、はい、そう思った講師さんたくさんいらっしゃると思うんですよ
そうなんです。
そしてついにリリースされたぞみたいな、うん、はい、
実は私は自分どこかで学んだことはなくて、全くの独学でやって、はい、できて感覚だけでお客様に合う石を選んでいくっていうのをやってきたので、それをこう講座に立ち上げていくっていうことがなかなか難しかったんですね、うん、
確かに理論じゃなくて感覚的なものって言葉とか文字にするって難しいですね、はい、その感覚だから、表現としてどうなんだろうって、はい、なってしまうけど、それを組み立てられたという、はいはい、
それがやっぱりオファーが大変多くて、
そりゃ口に大きくは出しませんがないかなないかなと、まあ、コロナ禍があってね、うん、いろいろ対面のができなかったというのはありますけど、うん、パワーストーンのその講座があるので興味は持つけど、その前にまずちょっとアクセサリーのバックチャーム作れるようになりたいなとか、そこを私もやってたら、うんうん、なかなか機会がない、むむむってなってたら、うん、来た来た来たって感じですからね。
まあ、実際に私が感覚だけでやってきたのを文章化して、はい、まあ、イラストとかも書いてこう図案化してやってみたら、うん、一番楽しかったの、はい、当の私なんです
なるほど、優子さん自身も楽しんでいたと、
すごいこれは楽しいっていうのを、うん、味わって、まあ、はい、今年になってね始めたものなので、うん、今どんどんこう広げている途中なんですけれど、
はい、なのでまだね、うん、興味あるものも私自身もまだ受けられてないので、これからいくつかねステップとして、うん、一気にドーンではなくてちょっとずつ小分けになっているので、 どこから始めよう。でも実際にその自分に合うパワーストーンが分かるってすごく面白いなと思っていて、
そうなんですよね。それはその先ほど言ったその私の感覚をシェアすれば、はい、案外実は簡単なことなんですよ。うん、でもそれでこう例えばどこかの、ね、石屋さんに合う石を選んでなんて、はい、お願いしなくても自分で分かっちゃうという、うんうん、技を今お伝えしているところなんですけどね。
でね、対面でやってるので、うん、それが一番気になるかなと私の中ではでも、ね、いろんな気になるものがあって大変ですねどこから行こう
で、はい、石ってまあね、波動パワーがあるからパワーストーンっていうわけなんですけれども、そのパワーストーンって何々運とかってね、世の中ではいろいろこう
言われてます ね
区分けされてるんですけれど、はい、実は私はそういう考え方ではなくって、その人の波動を高めれば全ての運が上がっていく、全てはシンクロなので、
はい、
その人の体と心の波動を高めていくために石を選ぶっていう、うん、そんな講座が虹色ストーンコンシェルジュっていう講座で、はい、ぜひね、みんながその知識を持って、はい、自分自身を整えていくことができるようになれば楽になるっていうこともあると思うのでね、
はい、そういうので自分自身がまず感じていくことで、うん、お客様とかこの方もしかしたらこれが合うんじゃないかってだんだん分かってくるようになるかもしれないですね。
そうですね、うん、そのお客様がその自分に合う石を選んでるっていうのが見えるようになるのが、うん、ストーンコンシェルジュさんなんですね。
だんだんレベルが上がってステップを踏んでって徐々にそれが分かるように、
はい、
さあこれはできるようになるのでしょうか果たしていつになるのか、まあ、そんな部分は、うん、ちょっとずつお話に出てくるかもしれない。お楽しみにしていただけたらと思います、はい、でね、そんな風にいろいろ考えていくんですけど、その中でねちょっと話は変わるんですけど、私がね聞いてみたいの、ゆうこさんって何か作品とか、うん、講師たちのところでシェアをしてくださることもあるんですが、どんな時に作品のアイデアって浮かびますか？
作品のアイデアはサンキャッチャーのね、はい、デザインのアイデアっていうのは、うん、もう自分でも病気じゃないかと思うぐらいいつもいつもサンキャッチャーのことを考えているんですよ、
は
い、うん、
それはそれぞれの分野でいろんな皆様あるあるだと思うんですけども
あるあるだと思うんですけれど、はい、だから例えば美術館に行って絵を見て、はい、この色とこの色の組み合わせがいいなって思うと、もうそれがサンキャッチャーのデザインになってしまう。
脳内でビーズが並んでるんですね。
そうなんですよ。それで例えばね、ウィンドウショッピングしてて、はい、マネキンが着てるお洋服のこの色とこの色、うん、素敵な組み合わせっていうと、またそれがサンキャッチャーになってしまうという、もうほとんどサンキャッチャー病だななんて思うぐらいずっとサンキャッチャーのことばっかり考えているんですよ、う
ん、なんか作りたいとか、うん、なんかいいアイデアないかなっていうと、アンテナが広がってるんで、何かの時にアンテナにその引っかかるものがやってくるんですよね。
多分そういうことだと思うんですね、うん、
あとは、うん、夢の叶えの、覚えてるちょっと忘れたぐらいがちょうどいいなんて話も聞いたり、はい、ゆうこさんとちょっと打ち合わせとかしてる話出てきましたけど、はい、そんな感じで脳のどこかにいるものが見た時にパーンって呼び戻されるんでしょうね、うんうん、これだよこれだよみたいな。
そうなんですよ、本当にそれなんですよ。
いや、なんかそれ見て浮かぶっていうのも面白いです。私の場合なんですけれども、うんうん、まあ、普段お掃除のバイトって、まあ、普段というか週2回ほどなんですけど、お掃除のバイトして、お掃除する時って結構無心というか、うん、まあ、すごい特殊というよりも床やトイレのお掃除したりゴミ集めたりとか簡単な作業なんですけど、その分なんかこうあまり頭でお使わずやってる分、ふとなんかその時にあこれってなんか浮かぶ時があって、うん、結構そういう時にあるんですよ。でも作業してるとメモができないのでどうしようどうしようとかなって、これをいかに忘れないかっていうのはあるんですけどそう、なんかこうふとやっぱりそういうのってこういうのできないかなって日常どっか思ってるのが、それの時は忘れているんですけど、何かの時にふって何か、でももしかしたら何かを見た時に色とかでハッて気づくのかもしれないんですけど、アイデア降りてくるんですよね。
ね、不思議なんですけどね、うん、で逆にこう作らなくちゃいけないって思うと出てこないんですよね
わかります。なんだろう、自分のそれが直感が鈍ると言ったらいいんですかね。多分なんかああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないで、多分余計な力が入っている。
そうなんです、力むと多分良くないじゃないかな。
ただあの、私今年の最初って、まあ忙し、なんかいろんなことが重なってゆっくりできる時間がないかっていうのもあったんですけど、制作ができない、なんかいまいち気持ちが向かなくて、作ろうにも作れない時期があったんですけど、でもそういう話を聞いてると、もしかしたら作らなきゃって気の方が先走ってたのかもしれないですね。
かもしれないですね。
だからふって何かある時に浮かんだっていうか、なんかあこれ作りたいと思ったら、なんか作りたい作りたいみたいな感じになって
勢いつくと、もうね5本6本いっぺんに作りたくなっちゃいますよね。
そう、なんかチャームとか作ったら、あこれ色違いもいいかも、こっちの色もいいかもって言ったら、あれなんかいっぱいできちゃったみたいな。
そうなんです、
ありました。
その時間がめちゃくちゃ楽しいんですよね。
そう、そして気がつくと、あれ時間こんな経ってたみたいな。あって、なんか面白いというか、好きなことに没頭してる時間で気づくとあっという間に経ってて、もう
幸せな時間ですよね。
幸せなんですが、気をつけないと寝る時間をなくしてしまうという
それは死守しないと。
そうなんですよ、寝る時間は確保して、でもね、どうしても夜って集中しやすいので、夜に当てしまうんで、そこだけはね気をつけなきゃなと思いますね。夜型のコレッジのお話でしたって。ね、そうじゃなく、まあ、昼間にや、ね、こう集中してやってる方は昼なんで、ただあの夕飯忘れるとかね、
ないように買い物行くの忘れたみたいな、
お店閉まっちゃうとかね、そういうことがあるので、そこはほどほどにしなきゃですけど、ものづくりの楽しいところかなって思います。
はい、
ゆうこさんの間も聞けたり、他にもね、なんか皆さん作品作りとかハンドメイドやってる方で、こんな時に浮かぶよとかあったら教えてほしいなと思います。あの番組のページのとこ下にコメント欄があるので、私の場合こうですよとか、逆になんか質問とかあれば、こんな時どうなんですかとかがあれば、私でもだし、ゆうこさんに対しても質問があれば、そんな風に SNS でもいいのでコメントとかお知らせいただければ、今後のお話でお答えすることもあるかもしれないですし、ブログの時にねお伝えしたりとかもできると思いますのでですね、お待ちいただけお待ちというか、そんな風にこんなことあるよとか、こんなのどうなのなんてお聞かせいただければ嬉しいです。というところでね、そろそろエンディングに向かいたいと思います。4月マンスリーゲストとして遠藤優子さんを呼びしてお送りしてまいりました。優子さん、ありがとうございました。
とても楽しかったです。ありがとうございました、
ありがとうございます。優子さんのお話もです。そうやってなんかあのハンドメイドとかだと浮かぶアイデアとかってなかなか聞く機会がなかったので、ちょっと自分の話もしちゃいましたけど、優子さんはそんな考え方をしてるんだって知れて、ちょっと面白いっていう方も多いんですけど違った視点を取り入れることができました。ありがとうございます。そしてあの私の方の SNS でもお知らせしてきますが、ゆうこさんとつながる場合は検索はどうしたらよろしいでしょうか。
はい、私遠藤ゆうこ、ひらがなで遠藤ゆうこと入れて、はい、サンキャッチャー、これで検索していただきますと、あのホームページまたはアメブロに届きますので、
はい、
よろしくお願いします。
講座受けた講師さんの感想でしたり、あとはねイベントのご紹介していたりとかいろいろありますので、はい、詳しく知りたい、またサンキャッチャーのどんなものか写真ではあるけれど見たいなという方はぜひアクセスしていただけたらと思います。そしてなんかサンキャッチャーに関する質問などあれば、ぜひあのそれぞれの SNS にお寄せいただければお答えしたり、今後のお話のまたねサンキャッチャーのトークを定期的にというかやっていきたいと思います。またゆうこさんもお越しいただけたらと思います、
はい、ぜひお願いいたします。
はい、ということで本日のゲスト遠藤優子さん、そしてパーソナリティはコレチコとコレサワヨシエでした。では優子さん、最後 の私の番組の合言葉一緒にお願いできればと思います。では皆さん、今夜もおつこれっちー。